ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの須賀千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ瑠美さん、なんと今回も、
はい、無理を言ってまた来ていただきました。
はい、みつりさんに来ていただきました。
はい、仲人としてはなんか先輩のみつりさん、和田みつりさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、はい、本当になんか私が聞きたくて聞きたくてっていう、うん、
そう、ずっと気になってることがあったんですよね。
そうなんですよ、はい、もうなんかあの79歳の結婚、はい、の話を聞きたくて、というかシニア層の婚活についてちょっとお伺いしたくて、うん、まだ私なんかシニア層は受け持ったことがないんですよね。最高が56歳の男性までが最高齢なので、うん、それ以上の年上の方の婚活で、多分そういう人ならではのなんか婚活の難しさみたいなのとか、あのいろんな結婚の形があるんだよみたいなのをお聞きしたいんです。はい、今日はそんな話をあのお伺いしたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
まずは、みつりさん、そのなんで79歳の入会が決まったというか、あのもうそもそも79歳をお世話しようと思ったきっかけというか、
うん、あ、それはもうご紹介ですか。ご紹介で、はい、75歳の女性から、はい、あの結婚したいと思ってる79歳がいるけど、お預かりしてもらえないかっていうことだったんですよね。で私はまあ2つの連盟に入っていて、で、あのね、ルミさんも入ってらっしゃるところも一緒なんだけど、もう一つのところが結構あの年配の方が多いんです。
あの幅年配っていうとどのぐらいの、
ですか？あの彼が79歳でしょ。でその時に私が紹介ができるかどうか、はい、あのね、やっぱり入会してから話が違ったなんてことになりたくないから、うんうんうん、すごい調べたんですけど、うんうん、なんと70歳以上の女性が181人登録してたんですよ。
おー、多い。あ、意外と多い。
多いでしょ、うん、そう。それで安心して、あ、これならばあの紹介できるなと思ったのでお引き受けしたわけです。
なるほど、うん、で79歳男性で初婚の方ですか？
うん、再婚です。
あ、再婚ですよね、うん、あ、なるほど、
ま
あ、
最終的には75歳との女性の、再婚の方と決まったわけなんですけど、うんうんうん、あの普通ほら、お見合いしてから仮交際親権交際っていくわけじゃないですか、うんうん、もう仮交際のほぼ後半の段階で彼はもうあの住まいを探してきたっていうね感じで、もう取っとこ取っとこと、すごい時間がない、
時間がないからね。
そう、そうよね、ここだけで決めた。もう早かったんですよ、4ヶ月5ヶ月ぐらいかな、入会して決まったんですけど、まあお見合いもいろいろとあったんですけど、ただこのシニア層の難しさっていうのは、男性は持ち家がないとものすごい不利なんですね。で、だから、まず、プロフィールを見て、女性は、持ち家があるかどうかっていうことから探す。それに、あとほら、親御様、もうあの、79歳も親御様はいないんだけど、うん、例えば60代、私も60代、今まで何人も結婚していってるんですけど、うん、60代だとすると、親御様が介護の完璧に年齢になるわけでしょ、
うんうん、
だから、息子と二人暮らしの親は避けるとか、結構その、先にこう、いろんなプロフィールは最後の家族構成を見るとかね。そういうのもありますよね。
なるほど、うん。全然20代、30代、40代ぐらいまでの婚活と全然見るところが違う。
違いますよね。そうそう。それでだから、最初のお見合いによくシニア層は、あの、資産はおいくらですかなんて、いくらお持ちですかなんて聞く女性もいたりするわけですよ。
そんなはっきり。
そう、結局これぐらいの年代の女性たちって、もうあの、若い子たちが言ってるのは身長だとか、顔が爽やかだとか、うんうんうんうん、そういうことは、
学歴とか、
横に置いて、まず生活が少し、ちょっと豊かな生活をしたいっていう、最後に、二人でいろんなとこに旅行行ったり、ご飯を食べたりっていうことになるので、 だから、やっぱり年収ってとこが大きいかなと思うんですよね。ところ
で
が
も
ね、
70代の人って年収はもうそもそも年金だけです
年金に
の
なり
人
ま
が
すよね。
まあ多
表示
い。
が年金に
はい。
なっている、その裏に隠されている資産がどのぐらいあるかを読み解く そこが今度大事になってくる。だ
な
から、
る
前
ほ
と
ど。
結婚した女の子が、まあ、彼女は2回目で、それで、その時にやっぱり条件面をすごく最初の婚活では探してたわけですよね。自分もすごく年収があったので、1000万近くあったかな、彼女外資に勤めていたから。でも自分の条件でいろいろと探しててうまくいかなくて、一旦こう退会したんですね。で、もう一度入会したんです。65ぐらいの時かな。で、その時にもうそういう、こう条件面のことはもう言わないと言って、その人のプロフィールからその人の今までの人生をなんか、見てみたいみたいなところがあって、でね、270万ぐらいの年収の人と、まあ、決まったんですけど、だけど、彼は書いてなかった。なんと、どっか、どこだったかな、どっかにビルを親御さんが持っていて、それを、まあ、相続するっていう。そういうことがあったので、だからね、欲を書くとうまくいかないけど、そういう感じでね、うまくいく場合もありますし、
ちなみに、じゃあ、なんていうのかな、皆さん入籍はする、しない、どっちが多いんですか？
最近の傾向としては、割とこう、事実婚だったり、週末婚だったり、まあ、あと、通い婚っていうのもあったりとか、結構、いろんな形があるのが、このシニア層の特徴ですね。で、それはなぜかというと、やっぱり、お子さんがいらっしゃった、いらっしゃる、まあ、男性の、ある程度の年収のある方っていうのは、必ずと言っていいと、財産問題が出てくるわけですよ。
そうですよね。
だから、それを、まあ、お子さんがこうストップかけて退会させる場合もあるし、気
本
づい
人
て
結
ね、
婚したいのに。
そういうのもあるし、あとはまあご本人がもう揉めることが分かっているから、もう最初に、子供たちにちゃんと分けとくっていうこともあるし、でもある時、ある他の相談所でしたけれど、まあ、男性が、まあ、すごい財産持ちでいっぱい土地を持ってる方だったんですよね。で、ただやっぱりお子さんのことがあるので入籍はしないと。だけども、彼女にしてみたら、例えば一緒に生活して、彼が先に亡くなったら、家を出なくちゃいけないってこともあるわけですよ。追い出されると
そうい
う
で
か
すよ
ね。
ね。
それもやっぱ心配だからっていうことも彼女は言っていて、そういう場合、やっぱり最初に、まあ、いくらかの、お金を渡すっていう約束をすることもあるんですけど、まあその時はちょっと毎月の、生活費は別にして、お小遣いを30万だか40万だか渡すのでどうかっていう話があったんですよ。だから生活費は別だからね。家賃ももちろん別だから。だけども彼女はそれでは心配だからって言って壊れたっていう。
心配ですか？全然心配じゃない。だって学費がかかるわけでもないし。
ね、考えたらいろいろとそう思うんですよね。だってこうシニア層とかっていうのは、ほら、学費っていう大きな問題はないわけだから、
そう
あ
な
れ
ん
だ
で
けの
すよ。
生活だから、そこを考えると、ちょっとこう合わせていくらとかね、いうところ、年収もかなり落ちていくわけですよね。そこまで求めなくてもいいわけじゃないですか。だけどなかなかね、そこら辺は今まで、離婚する前の生活が基本になっていたりとか、ね、まあやっぱり今の生活のちょっと上っていうのを望む女性も多いので、難しいですね。
なんかその事実婚とかし、まあしゅ、ま、入籍をしない結婚の場合って、万が一何かあった時に、こう、手術の同意書にサインができないとか、なんかそういう、こう、大好きな人の何かあった時に自分がこう無力を感じたりする可能性があるわけじゃないですか、
そうです
入籍
ね。
して
それ
ない
は
と。
ね。
その辺は考えない、そ
確か
の
にそこ
時は。
も あるみたいなんですけど、まあ、例えば、保険に入ってたら保険のね、受取人をその事実婚の相手に方にするとかっていうことはあっても、確かにルミちゃんのおっしゃるように、まあね、集中治療室に入るとか、それか参与するとかっていうことはね、事実婚の場合難しかったりしますよね。まあ、ただ、あんまりそこまで考えないでっていうか、まあ、やっぱり今の、その事実婚っていう、まあ事実婚って普通の同棲とは違うので、一応こうね、同世帯、一緒に住む、なんか
そう
そう
です
いうあれ
ね。
がありますよね。
はい、ありますね。
だ
今、なん
から、
か、カッコで書かれるんですよね。
ああ、そう
入
なん。
籍してないけど、住民票には、確か、なんか、配偶者っていう、名称じゃないですけど、なんか、カッコ夫、カッコ妻、なんか、それと似たような、なんか、文言が書かれるっていうのは聞いたことがあって、それで、あと、生計を同一にしてるとか、
そうですね、そこ
そう
ね。
ですよね。なんか、そういうので、事実婚って認められるっていうのは聞いたことがあって。なるほど。で、79歳は、お見合いってどのぐらいできたんですか？ 5 ヶ月の間
見合い
で。
はね、7人ぐらいできたかな。
おー、じゃあ、まあ、月1ぐ
そう
ら
です。
い。
月1っていうか、月何回かしましたよ。だって、大会まで5ヶ月だから、ぐらいだから、そのね、今ずっと付き合ってる、その結婚した方とはね、しばらく交際してたし、だからお見合い自体はそんなに、困るっていうことはなかったんです。
そうなのか、困らないの
それも彼はね、持ち家がないわけだったので、だから、その財産っていう財産っていうのは前の奥様に取られてるっていうのもあって、そう。だから、そこはね、最初不利だなとは思ったんだけど、でもまあ、見た目もとてもな79歳には見えないし、まあ、紳士的だしね。まあ、そういった意味では、良かったんですけど、ただ彼にしてみたらば、この70代のお見合いって、女性も小綺麗な方と、もうね、ちょっと、ああ、みたいな方と 別れるみたいで。
いや、相当別れると思います。
そう。で、結婚した人はね、私も成婚のお祝い返したんだけど、いや、上品で75歳には見えない、こう、アクセサリーもいくつも、上手に使ってらっしゃったりとかして、品が良くて、ああ、やっぱりこういう方選ばれたんだなって思いましたね。
じゃあやっぱりこうシニア婚でも外見って大事なんですね。
もうめちゃくちゃ大事。だって、60代だって、この人、70代じゃないのっていう人なんかざらにいるじゃないですか。やっぱりそのね、見た目っていうのはものすごく差が出る、この年代って、男性も女性もそうだけど。
ですよね。
そうですよね。だから
いや、
男性はもう、ほら、スーツを着る機会もなくなってくるわけね、この年代は
確か
ね。
に、そうですね、
だか
定
らもう
年
1枚
終わっ
だけ
た後。
ね、ちゃんと自分のサイズに合ったスーツをしっかりと買ってっていう話はね、して。
じゃあ、スーツを買うところからまず始める感じですね。
そう
で、
ですね。やっぱり
ち
1
ゃん
枚は
と、
ちゃんと、持っ
で、
て
プ
っ
ロ
てい
フィ
う。
ール写真をバシッと撮っ
そう、
て。
もうプロフィール写真はもうバッチリとした。もうその人ね、なんかね、ちょっと前に他のところでやっていった時があったんですよ。で、その写真見たら、いや、これはないでしょっていう写真だったのね。で、やっぱりじゃちゃんとね、スタジオも選んで、ここって言ったら、すごい全然違う。もう全く違うから、やっぱりあれで見て女性の申し込みも違ったんだなと思いますね。でも60代はいっぱいいるんですよ。逆にそういう意味では、熟
ああ、
年
そ
率
う
が
なん
め
で
ちゃ
す
くちゃ多いから、今はね。
ね。
だから男性こそ孤独寂しいから、もう一度って。で、まあ結構女性の場合は、まあ離婚している方も多いけど、熟年離婚の場合はもうね、もう男性のお世話はまっぴらごめんみたいな女性も多いですから。
そうですね。
ただ男性は本当に寂しくて、旅行もね、友達同士で行ける人なんてほとんどいないから、
そう
旅
で
行
す
も
ね。
一緒に行きたいとか、ご飯美味しいもの一緒に食べに行きたいとか、そういうお声は多いので、
じゃあ、
男性は
そう
本
いう理由で婚活を始めるんですね。
当
なん
が
か、
多
やっぱ
い。
り、寂しいからっていう。
寂しいからっていうのが多いですね。
60代の方も割とい、半年ぐらいで結婚し
早
てい
い。
きますか？
やっぱり年収によると思います、60代も。 やっぱ
ああ、
りね、
もう
デ
なん
ジ
か、
タル
そ
マ
れ、
ネーとな
つい
と
ついて
ね、
くんですね。
厳しい。だから、
60代年収を求めてるんですね、やっぱり女性
やっぱ
も。
りある程度。だからうちは60代で年収のある方たちは、本当もう半年ぐらいで決まりましたね。あるね、経営者がね、いて、で、彼が最初に入会した時に、和田さん、僕はね、再婚だったんですけど、素朴なね、居酒屋がいいっていうような女性がいいんですっていうのね。で、わかりましたって言って、最初はね、個人的な紹介してほしいって言うから、まあ他の仲人さんとかにも聞いたりして、いろいろとご紹介したんですね。そしたら、いや、和田さん、ちょっとタイプじゃないんだよっておっしゃるから、いや、素朴そうだしね、いいなと思ったからご紹介したんだけど、それでシステムを見せたんです。そしたら、いや、和田さん、これをやりたいって言って、それでなんか、ちょっとこう、その喫茶店でこう見てる時も、ちょっと和田さん、ちょっと、そーっとしといてほしいとか言って、ずーっとそれを見て、そう、ずっと見てる。それでじゃあ彼が始めました。そしたら、何が居酒屋、何がそんな、ね、素
素
朴
朴
な
な
人って
女っ
全
て。
く違う女性ばっかり選び出して、もう本当に何なのとか思ったんですけど、で、申し込みやっぱり年収があるからするわけ、されるわけですよ、たくさん。もうね、お金のかかりそうな女性ばっかりがね、彼も結局 OK 出すわけね。綺麗だしって。で、
そうですね。
夏の時はね、まあ本当にちょっと、こんな格好でいいのみたいなね、女性も色気の出すような洋服をね、60代でも
おー、わ
ね、
かりや
持っ
す
てき
い。
て、それでも彼もほら、ね、目がハートになって、もうヨロヨロするわけですよ。でもねって、結婚なんだからねっていう話してて、そしたらある時、なんかね、なんか違う気がしてきたっていうから、なんか旅行に行ってお土産があるから、今日会いたいって相手のね、交際してる女性が言うんだって。でしたらね、まあ500円か1000円ぐらいのお土産なんだけど、でも、ここに来たいっていう食事のお店はね、もうみんなね、2万も3万もするようなフレンチとかに連れて行かれるんだよって、これってどう思います？和田さんっていうから。いやね、そういう相手のね、人とね、結婚したら大変でしょって言って、求めてる人はそういう人ですかみたいな感じで私の説教が始まるわけです。そしたら、確かにとか言って、まあ最終的にドキュメンタリー映画を撮るすごく素朴な方と結婚して、やっぱすごい幸せにね、暮らしてらっしゃるんですけど、そう、だから男性もね、まあ最初にはもうちょっとね、現実、自分の選ぶ人たちはね、ちょっと違う人を選びたがるんですよ。綺麗なね、女の
いや、
人で。
もう本当にそうです。どの年代でも、やっぱりなんか、パッと見て、目を引く女性、綺麗なね、そういうの人に行っちゃうんですよね、
そう
本当
なん
に。
ですよ
そうなんで
ね。
すよ。それでね、デート場所がさ、なんか、高くつくだの、どうのって、だってそういう人選んでるのは自分だよね
そう
っ
なの、
て。
本当にその通りね。もうそういう人たちは、もうやっぱりね、昔モテたね、経験もあるでしょうしね。
そうですよ。そうですよ。で、まあまあ、60代の方のお相手なんて、バブル絶頂期をご存知なので、まあ、そりゃおごられて当然のような顔するだろうし。
そんなのも、お店がこう、なんかチェーン店なんかって言ったら、もう女の人、もうありえませんみたいな感じですもん、絶対に。もういいとこばっかりね。なん
な
か、
るほ
3つぐらいお店
ど。
を選んでって言われるんですけど、全部調べたらみんな高いとこなんですみたいなね、ことも言ってるし。だからね、結婚でしょって言うんだけどね。
そう、だから相手、ね、愛人じゃないからね。
本当にそう。ね。
結婚相手だと思って考えていただけると、シニア婚もうまくいきそうですね、そした
そう
ら。
ですね。そうですね。
じゃあ、私ももう少し修行を重ねてですね、シニア婚と。ちょっと60代もサポートできるように修行を重ねたいと思います。ありがとうございました。もうなんか他にもいろいろなんか飲みながら聞きたいぐらいの話ですけど、ちょっとお時間なんで、はい、ありがとうござい い
ろんなお話を聞かせていただきました。また三井さん遊びにいらしてくだ
は
さ
い、どう
い。
もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。